こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは4度の人体断裂から完爆、富山の不屈のシンボル、フィールドの外でもボランティアで大活躍というカタール富山の椎名信行選手です。椎名さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週はですね、幼少期から、高校のね、青森山田時代までお話をいただいたんですけれども、実際青森山田で、全国選手権の決勝ももちろん行かれて、でそこからちょっとねスカウトにはかからず、その大学の方に進まれたということでしたけれども、流通経済大学ですよね、はい、なんとなく流通経済大学っていうと、例えばサッカーの日本代表がそれこそ練習試合で戦う相手とかいうイメージがなんかあったりしますけど、だいぶやっぱサッカーは盛んなんですよね、あそこは。
そうですね、本当に人が多く集まりますし、こうなんて言うんだろうな、高校時代にトップトップ、チームの中心選手が集まるっていうよりも、そのちょっと下で埋もれているような選手たちがこぞって集まってくるような大学だったので、それでも本当にレベルが高い中で本当にサッカーさせてもらったなっていう思いはありますね。
その大学の時の一つの目標みたいなものって何かあったんですか？
高校時代に、高校卒業と同時にプロで行きたい気持ちは本当に強くあったので、変わらずこの4年間で、揉まれながら、プロチームからのスカウトをいただけるような活躍したいなっていう目標はありました。
実際それで4年間大学生活を過ごされて、はい、スカウトから声はかかってきたんですよね。
そうです、最後の年にかかってきたんですけど、これもまた怪我の話になってしまうんですけど、
2回目の怪我、
2回目の怪我が大学の3年の冬、はい、
なんか一番大事な時ですね。
そうなんですよね、いつもなんでこんな時にって思ったんですけど、大学の3年の冬に怪我をして、シーズン4年目のシーズンはほとんど棒に振るってしまって、最後10月ぐらいにやっと復帰できて、
4年生の10月ぐらいに、
はい、
だからもう本当にほぼ終わりの時ですね。
残り1ヶ月2ヶ月での勝負だなっていうところで、はい、ありがたいことに声かけていただいて、
そこで声がかかっていったところっていうのは
今同じカテゴリーにはなるんですけど、松本山雅 FC っていうクラブに行きました。
信州の、
はい、
あそこは一回 J1 にも上がってらっしゃいますよね。
そうですね、
確かね、
はい、僕がちょうど、入団したのが2013シーズンかな、そのシーズンは J2 にいて、その年に J1 昇格して、
そうすると J2 の時に入って J1 も経験して、はい、ということなんですね。で、一番それこそちょっと言い方変ですが、松本山が盛り上がっている時ですよね。
そうですね、はい、初めて J1 のカテゴリーに上がった時だったので、かなり盛り上がりはすごかったと思います。
そうですよね、実際その、オファーが来て、実際ねその J リーガーになってみたんですけれども、手応えみたいなのもってなかったと思うんですか？
正直なんだろうな、自分にかけてた期待値みたいなのが高すぎて、
自分自身にこれぐらいはできるだろうみたいな
って思ってたところが、なんて言うんだろうな、こう足りないところだらけというか、プロの厳しい世界にこう押しつぶされていた1年目、出場機会こそ47試合中半分ぐらいは
出た
んですけど、ほとんどが途中出場であったりとか、そういった自分の思い描いてた通りにはなかなかいかないキャリアのスタートだったかなと思います。
でありながら次の年はもういきなり J1 なんですよね。
そうですね、ただそこで、もっと厳しいというか、大きな補強があったりなどあり、なかなか試合に出ることができない中で、カタール富山の方から声掛けいただいて、夏にこっちに移籍してきたという形になります。
そういうことなんですね。そうすると、松本山雅にいたのは1年半ぐらいですか。
はい、
なるほど。実際高校で一度怪我をされて、そしてまた、大学3年の時か、大事な時に怪我をされて、また全4回ね怪我されてるという話を聞いたんですが、その J リーガーになっての怪我っていうのもあったわけですか？
そうです、松本から富山に移籍してきて、 こう5試合ぐらい経った時にまた同じ怪我をしてしまいまして、その後にも3年後ですかね、に4度目の怪我をするという、
結構大事な時に、
そうですね、
いつも怪我がついてくるという、
3年に一度4年に一度ぐらい、ワールドカップよりも早いってみんなにネタにされてました。
なるほど。でもそれはどういう心持ちで乗り越えていくもんなんですか。
乗り越えれたのか分からないですけど、まあ諦めずに続けてこれたから今があると思ってますし、まあ本当に一人じゃ乗り越えられなかったなというか、本当にその時その時に出会った人であったり言葉であったりっていうものに支えられて、もうなんとかしがみついて今いるのかなというふうに思ってます。
なるほどね。やっぱりその怪我によってやはり周りの人への感謝であったりとか、まあ、そういったものも生まれてくるってところってやっぱあるもんでしょうね。
ありますね。本当に見えなかったものが見えるというか、まあ、オペをした翌日なんて、まあ、当然ですけど歩けないですから、歩ける喜びを感じたりとか、
なるほど、
階段を登れる喜びであったり、汗をかける喜びであったりとか、まあそういったものですらこう喜びとして捉えられるっていうのは、まあ当たり前が当たり前じゃないというか、まあそういったことに気づけたことは本当に良かったのかなというふうに思いますね。
まあ、もしかしたらあれかもしれないですよね。決してその椎名選手もサッカーだけで人生を終わらせるわけでも当然ないでしょうし、まあサッカー選手は必ずいつかね終了が来た時に、その後にいろんな人生これから歩まれる中において、その時の思いが、怪我の時のね思いとか周りの支えだったりとか、そこにおける感情というのが多分大きななんか力になる可能性があるような気もしますよね。
そうですね、まあネガティブに捉えてたら、
や
ってらんないし、まあそういう意味でこう自分を前向きにさせてくれるような環境にあったりとか、人に出会ったりとかっていうのが本当に自分にとっては大きかったなというふうに思いますね。
なるほど。まあそれと、まあいよいよですね、まあこの後、まあカタール富山から声がかかってということで松本にまあ1年半いらっしゃって、まあそこからカタールに移られるということでありますけれども、まあ来週はですね、そのカタール富山についての、まあそこに移った時のね、そういったお話についてお聞きをしていきたいなというふうに思っております。本日のゲストはカタール富山の椎名信行選手でした。椎名さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。